もう一人の方が死んだように、私ともないように、そのこともその胸を引っ張ってください。そうしますとね、休みが、自分の思いの人生を胸を担いながら休みが与えられる。私の首輝を癒す、私の身は軽いからである。パウロという人は、ね、この経験を出しました。私のうちに力づく働いておられる方の力によって私は奮闘しているんだ、こういう言い方してる。面白いでしょ。私のうちには私以外のもう一人の方が共にいてくださって、私のうちに力づく働いてくださる、そのお方の力によって私もまた奮闘してる、努力してる、一人じゃないんですよ。イエス様の首輝に入るとき、イエス様と共に寄り添う、あらゆる人生に寄り添う、あれもさまざまな人生を受けるところの思いを共に担って歩んでください。イエス・キリストが人としてこの世を歩んでくださいました。ありとあらゆる経験をしてくださいました。そして本当にその人生の歩みを33年ほどの短い生涯でありましたけども、大変な歩みを生き抜いてくださった。キリストやりました。あなた方はこの世において悩みが、しかし、面白い。我すでに世に勝ちたい。私はこの世に勝っています。イエス様の締めの歩みは、どんなに苦難にしたものだったでしょうか。だけど、この方は、神としてより、人の子として、それを担っております。十字架になる。それの方が私たちの思いを理解し、その思いを受け止め、キリストの首に入ることによって共に追ってくださる。これは誠に軽やかな愛と変えられる秘訣なんですね。首輝というのはね、私たちはあんまり嫌います。若い人は特に嫌います。なんか首輝に入るとね、皆さん思いませんか、宗教という首輝を課せられたらたまらんことあしなさい、こしなさい、今でもしんどいのにね、毎回キリスト教に入りなさいなんて、そんなイエスの首輝を追いなさいと言われたら、もう私はもう我慢できませんよと、やってませんよと。だからもうちょっとね、楽になったら信仰に入りましょうとかね、もうちょっと重荷が取れたらですね、私もこんな信仰に入りましょう、こういう方がいらっしゃるんです。それは全く反対なんですね。イエス様の首輝は立法の首輝じゃない。だからキリスト信仰というのは本来立法しなあんでなきゃいけない、こうでなきゃならないというんじゃなくて、イエス様との交わりの信仰なんです。共に歩む信仰なんです。だから信仰者でもね、立法信仰になってしまっていると、これは空気になりますよ。交わりの信仰イエス様と、交わりの中に生きたイエス様と交わりの中で、このお方と共に生きる歩みです。これを実に体かな歩みとなっている。話はちょっと長くなりました、終わりました。一つのお話が残されております。世界中に今キリストの布教がなされていますね。そしてキリストの布教というのは神の言葉を人々に伝えることから始まります。だから聖書というこの神の言葉というものがありとあらゆる国語に翻訳されて、国連に加盟するどこの国のみんなその国の言葉で、翻訳されております。全ての人に今聖書が渡っています。全ての人は自分の国の言葉で神の言葉、聖書のことができます。これ本当にこんな本は聖書しかないのであります。だけどもね、まだですね、全ての人に聖書の言葉、神様の救いを伝えられているわけではない。いろんなこのジャングルの中には部族がありますけども、そこには言語がない部族もありますし、本当にわずかな言語しかない部族もある。そのところに宣教師が入ってまいります。真っ先に入る宣教師は翻訳宣教師と言います。その中で、その部族の中に入って一緒に生活を共にして、助けを見出してですね、言葉を収集して覚えて書き留めて、その言葉を集めて辞書を作りながら、そしてその言葉を、部族の言葉をにこの聖書のことを翻訳していくという、まあ気が遠くなるような働きをしている フィリップの宣教師たちが世界にもたくさん使わされている。そういうことです。アフリカの部族の中に一人の婦人宣教師が入りました。まず聖書の翻訳の仕事がかかります。語彙の少ない土族の言葉で、よいこの翻訳が難重しました。そしてある時ですね、慰め主という聖霊のことなんですが、パラクレトスという言葉を訳すときにとしても適当な短い言葉が見当たらなかったということですね。彼女はイエスに、よしにこの慰め主という言葉を丁寧に説明しました。神様がね、私のところまで来て私をどんな重荷でも身があって背負ってくださる方ですよ、助け主ですよ。ポンポンと来てくださった神イエス様のことを、聖霊様のことを語ったときに、その女子が、先生あります、一つあります。それはどんな言葉だったというと、サハラ砂漠の焼けつくような炎熱の中をキャラバンを組んで移動する土人たちの間にはですね、一つの掟があるんです。それは日射病で生き倒れる者が起こったとしても決して助けてはならないという掟なんですね。不分実、自分がやられるから。しかし中にはですね、愛と同情に駆られて命がけて生き倒れの友人を、ね、担ぐ人が現れそうでしたからですね。その荷物のところに運ぶ人がいるんです。そのことは信じない。起きてない、起きてやるな、と予告する。その土人の聖書のパラクレートスと来てください。そして共に担ってください。だから共に担ってください。神様、重荷を担う人と。そういう土族の。それ何だかちょっと覚えてません。それに決まった。神様は現実に私たちのこの人生に来る思い、さまざまな思いを担う私たちを救うため人となってきてください。人としての歩みをしてください。そして我の思いを担って十字架で我の罪を引き死んでください。そして3日目復活してくださいました。罪の重荷と死の重荷を打ち合う、全てどうするものを私のために来なさい。そういう招きを私たちにしてくださっているわけなんですね。どうぞイエス・キリストという方、その方の言葉のうちに私たちのための重荷を担う救い主を私たちは見出したいと思いますね。そしてこの方によろしくお願いします。私たちの思いを預けましょう。追ってならない思いを、追うことができない思いを追っていたら私たちは確実に潰れてしまいます。滅びてしまいます。そんなものを追ってはいけない。それを私のもとに下ろしましょう。また私も無敵、人生の不敵、思いがする人でありますけど、それを一人ではない、私の元に持ってきて、私の首に入って、私が一緒に追ってあげるよと、そういうですね、お方がいらっしゃるわけでありました。その方に信頼し、お従いしてまいりましょう。その時に私たちにね、本当に思いを下ろすことができる、素晴らしい。約束されているんですね。お祈りします。天のお父様、人生の重荷をいかに負うかという、今日は具体的なお話をさせていただきました。不自由なことでありますけれども、全てを重荷を負って苦労しているものを私ごとに来なさいと力強く優しく、でも私たちの全てのことを知り抜き、私たちに見舞いに来るように、その重荷を下ろすようにとお招きくださっている生ける神様がいらっしゃること、慰め主がいらっしゃることを本当にありがとうございます。どうぞこのお方に信頼し、このお方のことに我の重荷を下ろし、このお方と共に生きる、そのような軽やかな人生をどうぞ始めることができますように、私たちにこのお方を仰ぐ信ずる心を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。